今日は詩編の第5編です。このところには神の守りのことが語られています。一節に私の言葉に耳を傾けてください主よという言葉が出てきます。このことはおそらく祈りを意味しているのではないかと思います。私たちは声に出して祈るということができます。しかしまた時には声にならない祈りもあるのではないかと思います。それは一節の後半に私のうめきを聞き取ってください。もう心が苦しみでもううめき声しか出ない、そのような祈りをも神様は聞いてくださるということであるわけです。そして3節に主よ朝明けに私の声を聞いてくださいとあるわけなんですけれども、もちろん私たちは夜に一日終わり感謝の祈りを捧げることはできます。しかしそれ以上にまた一日の初めに神様の祝福を求めるというその祈りは非常に大切ではないでしょうか。終わった後にお祈りをする、しかし事の始まりのその前にまず神様に祈って祝福を求め行動するならば、また豊かな恵みを持って神様は望んでくださいます。そして4節にあなたは悪を喜ぶ神ではなくという言葉が出てきます。神様は悪を憎まれます。決して喜ぶことはなさいません。ですから私たちは悪を行ってはならない、むしろ神様の喜ばれることを私たちは行うものでありたいと思います。私たちは神様を信じる以前は悪を行っていたと思います。ここでも7節を見ると、しかし私はあなたの豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつあなたの聖なる宮に向かってひれ伏しますと、神様を礼拝するものと変えてくださった。私たちはかつては自分勝手に自分の好きなように生きて、そしてついには滅びに向かっていくようなものであったわけなんですけれども、しかし神の豊かな恵みによって私たちは救いに預かり、そして神様にひれ伏すものとさせていただいた。これは幸いなことであるわけです。神様は私たちを助けてくださいます。八節の中頃を見ると、あなたの義によって私を導いてくださいという言葉が出てきます。義というのは正しさということであるわけです。しかしこれは人間の正しさではありません。あなたの義、神の義ということです。神の義はどのように表されたでしょうか。それはイエス・キリストの十字架によって、私たちの罪があの十字架の上で全て許される、それが神の義であるということです。ですから絶えず私たちはこの神様によって自分自身をも義とさせていただいている、そして私を導いてくださいと私たちは祈り求めるものでありたいと思います。そして私たちの周りには確かに悪を行う者たちが多くあると思います。しかし私たちには救いがある。11節を見ますと、どうかあなたに身を避ける者が皆喜びという言葉が出てきます。あなたに身を避ける、神様は私たちの避けどころ、また意図近い助けであるということです。私たちが神様に身を避けていくならば必ず助けてくださる、そしてそこにはこの喜びが与えられると出てくるわけです。身を避ける者をかばってくださる。そしてまた12節を見ると、主よ誠にあなたは正しいものを祝福し大盾のように慈しみで覆ってくださいます。正しいものを祝福される。私たちは何よりも神様の祝福を求めるものでありたいと思います。この世の栄光栄華というのはやがては過ぎ去りなくなってしまいます。しかし神様の祝福は豊かであり、そしてまた天においてもその栄光が表される、そしてまた地上においては大盾のように慈しみで覆ってくださる。神様の愛と憐れみが私たちを覆うものとなってくださる、そのように守ってくださる神様を心から賛美し 感謝するものとさせていただきたいと思います。